ラジオ視聴室をお送りします。橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、市長にお話をお伺いします。はい、皆様のご家庭にも広報須賀川7月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川ご用意ください。より話が分かりやすくお聞きいただけると思いますので、よろしくお願いいたします。早速ですが、10ページから11ページに市民アンケートの結果報告が掲載されています。
はい、
これはどのような目的で行われたアンケートなのでしょうか。
はい、須賀川市はですね、第8次総合計画を昨年4月からスタートさせました。今回のこのアンケートはそれに掲げました、各施策のですね、進捗状況を把握するためのですね、物差しとして、活用して、今後さらにですね、選ばれる町を推進して実現するために行ったものです。
はい、さあ、アンケートの一例なんですが、
はい、
今後も須賀川市に住み続けたいと思いますかという質問がありまして、なんと 90% を超える市民の方がこれからも須賀川に住み続けたいと答えていますが、これは嬉しい結果ですよね。
そうですね、本当に嬉しいことだと思います。住みやすさとかですね、暮らしやすさっていう点では、以前から須賀川市っていうのは高く評価いただいてきましたし、今回のこのアンケート結果を見るとですね、多くの市民の皆さんがふるさと須賀川にですね、愛着と誇りを感じていただいているってことをですね、大変嬉しく思ってますし、これからもですね、住む人、育てる人、あるいは働く人、あらゆる人にですね、選ばれる街を目指していきたいと思います。
はい、続いては12ページですね。6月市議会定例会の報告が掲載されています。
はい、
さあ、そして日本画壇の重鎮である松尾敏夫画伯が、描かれました朝霞という屏風を取得されたということなんですが、
はい、牡丹園にはですね、多くの著名な画家の皆さんがですね、数多く訪れておられてですね、牡丹を描かれているんですけれども、中でもですね、ここにあります日本画壇の重鎮である松尾敏夫先生、毎年のようにですね、牡丹園を訪れていただいておりました。今回のこの朝霞っていうのは、牡丹画の大家である松尾先生の代表作であってですね、牡丹園の素晴らしさを見事に表現された作品です。
5月には松尾先生の企画展が須賀川市立博物館で行われていましたね。
はい、その際にもこの作品は展示されてました。松尾先生のボタンっていうのは特に白いボタンがですね、大変印象っていうか、花びらの美しさっていうのが、際立ってますけれど、今回この素晴らしい絵をですね、取得するにあたって、私は考えているのは、物の価値っていうにはそれ自体の持つ素晴らしさ、価値っていうのもあるのは当然ですけど、その背景のですね、物語であったりも含めた価値っていうのがあるんだろうなと思っていて、先ほど申し上げました通りですね、松尾先生毎年のようにこう須賀川の牡丹園を訪れていただいて、それをスケッチされたりですね、それ作品を作られていったわけですけど、その松尾先生の絵だからこそですね、須賀川市にあるべきなんだろうというふうにも思ってましたので、大変今回取得できたことは良かったなと思ってます。
はい、市民の皆さんが目にすることができるのはいつ頃になりますかね。
これから当然牡丹の時期であったりですね、毎年牡丹園の季節に、博物館でもですね、その企画展を行ってますので、その時のメインの作品になるだろうというふうに思いますね。
はい、楽しみですね。
それからですね、昨年芭蕉空東急三紙三筆紙線っていうですね、貴重な資料を取得することになったんですけれど、 まあ、須賀川は芭蕉ゆかりの地というふうに言われてるんですが、まあ、残念ながら芭蕉記念館にもその芭蕉そのものの何かこう記念するものがあったというわけではなくて、素晴らしい俳句は残してくれてるんですけれど、残念ながらその東急との関係とかっていうのがなかなかこう示せるものがなかったんですが、今回この三筆四川っていうのをですね、取得できたことによって、まあ、芭蕉がなぜ須賀川に7泊8日も逗留されたのかとかですね、なぜ多くの句を残されたかっていうこともこう一目で分かるようなですね、貴重な資料がありますんで、これをですね、今度は風流の始め館で展示できることになりますから、多くの皆さんにですね、こう俳句の街須賀川も示せるということを考えると、今回のこの松尾先生のですね、ボタン画っていうのを間違いなく須賀川のボタンを描かれているっていうことになりますんで、今回取得したこの作品はですね、まあ、美術作品としての価値だけではなくて、須賀川ボタン園の魅力や価値をですね、示せる大きな力になっていただけるのかなというふうに思います。
はい、今度はですね、26ページ町の話題を紹介したいと思います。最近俳句がブームになっていますが、
はい、
俳句甲子園の東北地区大会が本市で初めて徹底で行われたそうですね。
そうですね、今回初めてですけれども、昨年のですね、12月に文化講演会が行われて、
はい、
その際にテレビのですね、はい、バラエティ番組のプレパトっていう番組があって、その中の俳句の才能査定ランキングっていうのが行われてますけど、うん、はい、そこに出演されている夏井いつき先生をお招きしたんですが、はい、うん、その夏井先生とですね、講演前にお話しした際に、はい、夏井先生自身がこう地元でですね、取り組まれていた俳句甲子園っていうのを、地方大会もあるんだっていう話をいただいて、はい、ぜひこう俳句の町須賀川ならばですね、そういう取り組みあっていいんではないですかっていうお話いただいたので、まあ、今年芭蕉来訪330年っていう節目の年でもありますし、さまざまな俳句に関するいろんなイベントをやろうかと思っていたところだったので、地元の高校生に参加していただいてですね、この俳句甲子園須賀川大会を開催しました。
最後に27ページ輝く須賀川人ですが、こちらには自転車競技の選手で第三中学校出身の中村達義さんが紹介されています。中村さん、現在中央大学1年生で2024年のパリオリンピックを目指しているようなんですね。で、中村さんをはじめ本市出身の選手が全国で活躍していて非常に楽しみですね。
そうですね、このまず中村さんですけれど、高校時代からですね、各大会で素晴らしい成績を収めてくれていて、その度ごとにですね、私に報告に来てくれてましたので、何度もお会いしてるんですけど、本当に爽やかな好青年でですね、まあ、自転車競技の中でもこう大変期待をされてますし、体はそれほど大きくはないんですけれども、大変そのがっちりとしたですね、これから期待される選手です。広報の写真にも載ってますけど、はい、お父さん手作りのトレーニング室で練習の様子が写真で、写ってますが、家族の協力がですね、おそらく大きな力になってるんだろうなと思います。その他のですね、須賀川にもアスリートたくさんいるんですが、特に期待をしているのもですね、まさに円谷幸吉選手のですね、後輩に当たるだろうと言われている東洋大学の相澤選手とかですね、明治大学の阿部選手と、これからユニバーシアード間もなく行われますけれど、そこにも出場されますんで、お二人にですね、ぜひ期待したいと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終了します。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。